陽次郎のどうでもいい走り。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。何かと気ぜわしい週末、週明けを迎えておりまして、火曜日の更新となりましたが、今週はどうでもいい走りをお届けしてまいります。よろしくお付き合いください。月に1回はジョギングランニングについてね、こう話そうと続けてまいりました陽次郎のどうでもいい走り。走ることについてお話をすることでモチベーションをキープしようと、本音を申すと、これは誰かのために話すっていうことではなく、自分自身のために語っているっていう、そういう意味合いが強いのかもしれない。自分の性格をいろいろこう振り返って考えてみますとですね、すぐだれたりだとか、すぐ飽きたりするっていう風なところがあるので、ダイエットしよう、ダイエットを続けようっていう風なことで始めたジョギングランニング、これを続けていくためにもどうでもいい走り、このポッドキャストを更新していこうと。毎週続けているポッドキャストの制作で、その走ることのルーティン化っていう風なことをね、目指しているんです。そう思って続けてきているんですが、モチベーションだだ下がりだねもうこれは何度もね、このポッドキャストでも膝がと言っていますので、正直ね、こんなに痛いのが長引くとは思っていなかったし、ここまで落ち込む感じになるとは思っていなかったんです。今でも多少走りたい気持ちってのもありますし、これまで走っているから多少の暴飲暴食は良しとしていたところもあったんだけれども、走らないで食べる暴飲暴食のその生活は改善されないっていうね、リバウンドの兆しを見せています。良くない。なのでね、またちょっとでもジョギングランニングについて語ることで気持ちを上げていたいと思っております。膝がとか言いながら、3月は2つのハーフマラソン大会出場しました。だから走れなくはないんです。軽く駆け足くらいはできる状態にはなっているし、記録がどうこうっていうのはもうこの際いいと、ちゃんと笑顔でゴールしたいという、そんな気持ちで走っている。ただやっぱりね、その完全完璧に整った良いコンディションの状態で臨んでいるわけじゃないんで、走り終えてからの体力の消耗っぷりっていうのがこれ半端ない。いやー、だってね、普段走ってないもんね、今ね。やっぱその常日頃のトレーニングの大切さ、大事さっていう風なものも痛感しています。そんなわけで、今日のポッドキャストではこの3月に出場したマラソン大会を振り返って、いろいろとおしゃべりしていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。この3月にエントリーしたマラソン大会、1つ目が3月10日に走ってきました立川ハーフマラソン。これはね、毎年この時期に一度実家の調布に帰る用事があるので、それに合わせてエントリー、今回で3回目です。なんといってもこのマラソン大会の醍醐味は、普段入ることのできない自衛隊の基地のその滑走路を走れること、そして昭和記念公園の中のこうね、木々を抜けていく気持ちのいいコースになっている。合わせて大学駅伝好きにはたまらない学生ランナーも同じコースを走る、そういった学生のためのハーフマラソンもね、閉催という風な形で、そんなロケーションでの大会となっています。今年も良かったね。天気良かった。すごく天気がよくって、富士山もバッチリ見えて、でところどころ梅も咲いていてね、新潟はまだどんよりなのに東京の春は早いねなんて思っちゃう。気持ちいいコースなんでね、だいぶこう3回目ともなるとコースもなんとなく分かっているんで、どこでねこう力を入れるのか、どこで落ち着くのかっていう風なことも、なんとなく計算しながら、なんとなく頭に入れながら走るっていうね、頑張ってみました。で、 一応最後までちゃんと走れたんです。まあ調整不足、コンディションもあんま芳しくない中ではありましたけれども、最後までちゃんと走れましてね。ただやっぱね、両足のダメージがひどい。ハーフマラソンでゴールしてから両足つったっていうのは、初めてエントリーしたツバメマラソン以来じゃないかな、ツバメ桜マラソン以来じゃないかな、両足つりまして、そばにいたおじさんに助けてもらったというね、まあよくある光景です走り終わった後足つるっていうのは、まあフルマラソン後はもうよくある光景なんですけども、ハーフの距離なのにフルを走った後と同じくらいのダメージが両足に襲ってきました。しんどかった。でいつもならばね、ここでこう天一のラーメンを食ってっていう風なので、まあそれをセットでのマラソン大会っていう風な感じでね、楽しむ、まあ、予定ではいつもねそういう計画を立ててはいるんだけれども、今回ねちょっとね、ラーメンよりも米が食いたい、まあ、正しく言うと前日にラーメン食ったんでこの日はちょっと米が食べたいなと思って、一旦ね立川から八王子に出て、八王子の駅ビルの中のとんかつ和光で定食をいただきました。いいね、和光のね素晴らしいところはね、ご飯とキャベツ、お味噌汁はおかわり自由ということで、もうとんかつを食べるペースを非常にゆっくり、もう一噛み一噛み味わいながら、ご飯、キャベツ、味噌汁すべておかわりするというね、はい、満腹セットで腹を満たしてまいりました。これはやっぱねマストですね。とんかつ和光に行ったならば、ご飯、キャベツ、味噌汁は必ずすべておかわりするっていうね。でこれもね、なんとかこれまで話してますけれども、この立川という場所が私のその浪人時代と大学に入ってからの2年間のね、そのまあアルバイトしたんですよ、2年間。なのでまあ都合3年間ぐらい立川に通っていまして、年の頃その19、20歳の青春時代を送っていた場所でございます。でね、今回その立川から八王子までのその中央線の移動の時、日野豊田って駅止まるんですよね。でその日野豊田っていう駅も、私のその学生時代の友人知人が住んでいた場所だったんで、よく遊びに行ってたんですよ。懐かしさを覚えましてね、あの頃の友は今どこで何をしているのだろうかと。まあ彼ら彼女らもまたアラフィフになって、まあねどんなおっさんになってんのかなと思いながらね、そんなことを思いながら、日野の駅の景色、豊田の駅からのこう景色なんていう風なものをね眺めておりました。街の景色は変わったとはいえ、まだねそのどこかまだあの頃の名残がありまして、なんだか甘酸っぱい気持ちになりました。だからあれだよね、そのふるさとに帰るっていうのはこういうノスタルジーを感じちゃうものなんでございますねございますね、はい。でね、その時ふと思い出したんだけど、私の放浪壁みたいなものがこの19、20歳の頃にもありまして、まあ今でもなんかね、古町から家まで歩いて帰るっていう風なことをやって、ね、大変な思いしたっていう風なこともありましたけれども、19、20歳の頃もですね、そんなことやってました。八王子から甲州街道を夜中歩いて調布の家まで帰っていくっていうね、そんなことをやった経験をふと思い出しまして、多分ね終電逃したんでしょうね、あの日ね。お金もなかったんで、こうどこぞのビジネスホテルで一泊するというそんな考えもなく、どのくらいかかったんだろう、結構な距離ね、八王子から調布まで歩いて帰りました。あのね、友達のバンドが八王子でライブをやって、多分それを見に行った帰りだったんですよ。歩いて帰ろうと、もうしょうがない歩いて帰ろうと思ったのがね。で同い年のその友人がステージ上でキラキラ輝いていたのを見て、陽次郎青年、はい、その時はちょっとこう嫉妬もしてたんでしょうね。とぼとぼ歩きながら、あいつ輝いていたな、スポットライトを浴びてあいつ輝いていたなと思いながら帰ってきたんでしょう。甘酸っぱい記憶、いやー酸っぱい思い出して酸っぱいよと思いながらね、はい、そんな、道中八王子の駅の周りもそんな感じでノスタルジックな気持ちで眺めておりました。私にもそんなシトラスなメモリーもあったのでございます。シトラスフレーバーのメモリーもあるのでございます。で そんな立川での思い出なんかがフラッシュバックしていました。立川ハーフマラソンでの1日、これが3月10日の話です。でこのワインダの20日の日が新潟ハーフマラソン。これはね、本当出場するかどうかギリギリまで悩んでて、ナンバーカードなんかが入っていた封筒もずっと開けずに机の上に放り投げてあったんだけども、当日の朝になってようやく封を切ってナンバーカードを取り出してみた。でこれまでの陽次郎ならば、その前の日前日夜に儀式と称してナンバーカードを T シャツに貼ったり、当日履いたりするパンツの準備したりだとか、あのワセリンが必要だなとか、補給食を買って準備なんていう風なことでこう気持ち高めていたんですけども、今回は本当ギリギリまで走ろうか走るまいか悩んでいた。悩んでいたっていうよりも、もうね、あんま走る気なかった、走らない気持ちの方が強かった。でもね、朝になってナンバーカードを取り出した瞬間にメラッとくるものがあって、とりあえずは T シャツにつけておくかと、とりあえずは今日は走れる格好をして出かけてみようかと、途中ね、走るランナーの声援を送る、沿道から声援を送るっていう立ち位置でいいじゃないかと。で、まあ、もし走ったとしてもこれ以上走れないっていう風な、そんな状況になったのであれば、やめる勇気も必要だと、そう思いながら出かけていきました。でね、今回のそのハーフマラソン、私の友人が初ハーフマラソンチャレンジっていうことで、この申し込みの時点でね、一緒に頑張ろうねなんて言ってた。でその時はね、申し込みの時は全然自分も走れる状態だったから、なんだ躊躇することもなかったんだけども、まさかこんなに膝が切ない状態が続いているとは思ってもいなかったもんなんでね、ほんとギリギリまで悩んだ、ギリギリまで悩んでいました。でこう、まあ、友達と会った時もね、いや本当今日どうするかまだ迷ってるんだ、一応走れる格好はしてきたけどもってこう告白したんだけどもね、そんなこう走れる状態でもないんだ、走れる気持ちでもないんだっていう風なことは告げてみたんだけども、なんだろう、これはお前と俺の男同士の約束じゃないか、彼のデビュー戦を温かく見守りながら並走する、それを誓ってエントリーしたじゃないかと、なんじゃこの男気っていうね、何これと思いながら、そんな男気がふつふつと湧いてきて、あ、じゃあやれるところまでやってみましょうねって、こうある種こう自分も納得させながらね、結局走っちゃいました。まあだから走れなくはないんですよ、走れなくはないんだけれども、不安要素があるっていうのと、まあこの時も立川ぶりに走るっていう状況だったんで、全然練習もしていない、まあ練習もしてないし、まあ、できない状態だったんで、足へのダメージはまた相当なものが来るだろうと覚悟してました。まあそれでもなんとかゴールしましてね、友人とも、いやよかったねよかったねと健闘をたたえ合い、あ、青春だとこれも青春だな、うん、酸っぱいなと思いながらですね、はい、まあこういうこう、またねこの年になって、そういう一緒に走れるお友達ね、ジョギングランニング仲間がいてくれるっていうのは非常に嬉しいし、ありがたいことだなとしみじみ感じました。で新潟ハーフ出場された皆さん、参加された皆さんはご存知の通り、当日は冷たい雨の降る、マラソン大会としては最悪のコンディションでした。濡れるし寒いし、体温はどんどん奪われていく。前の日は良かったんだよね、前の日最高のジョギング日和だったんだけども、この日は一転、雨風時々雪っぽいものが当たる、もうなんだろう、走り終えてからも体の震えが止まらないし、何この修練はっていうね、ね、参加費払ってなんでこんな思いしなきゃいけないんだろうっていう風なものは、本当今回は強くまた感じまして、走ってる最中はなんか脳内物質がブシャーって出ていったんでしょうね、テンション上がってたりとか、なんかこう快楽物質みたいなものが脳内からこうブシャブシャ出てたんだろうけれども、まあそれがね、走り終わってから急にさーっと冷めてきて、なんだろう、駐車場に行くまでの道中、その歩き方、死の行軍といった感じで、ここで足を止めたら死ぬね、ゆっくりでもいいから、とりあえず自分の車のところまで一歩ずつ一歩ずつ歩みを進めていけと思いながら、なんとか駐車場までたどり着きました。 この日大変だったのはあれなんですよ。走った後にもう一仕事ありましてね朗読の活動をしなきゃいけないっていう風な、そんな結構タイトなスケジュールになっておりまして、走り終わった後だったからでしょうね。なんか妙なテンションでした妙なテンションでしたね。はい、そんな感じでね、夜はちょっとお酒もいただきまして、翌日もほぼ死んだ状態でなんとか立っているのがやっとという感じで仕事しておりましたね。あれなんだよね、そのエントリーした時はこんなにも自分のコンディションが悪くなってるとは思ってもいなかったんで、なんだ躊躇することなく申し込んでいたんだけども、まあ、こんなにも練習していない状態で大会に出るというのもね、無謀だなというのを今回感じました。で、まあ、タイムは別にね気にしていなかったんだけども、やっぱりゴールした瞬間っていう風なののその爽快感、やりきった感みたいなものはあるし、それってやっぱり大会に出てみないことには味わえないことなんで、それを味わえたっていう風なことは良かったなと思ってます。4月もいろいろエントリーしちゃってるんだよね、うん、なのでまたウォーキングからでしょうね、少しずつ体を慣らしてまた走ることを楽しめたらいいなと思っております。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい走り。でもこう、これまでちょっとでもその隙間時間を見つけて走るっていうのを心がけていて、なんかそれが一応日々の生活サイクルの中に組み込まれていたんだよね。それが今うまくできないっていうことがやっぱちょっとねプチストレスになっているところもあって、なんかこう日々の生活に物足りなさみたいなものも感じています。まあ、かといってさ、その走れないから筋トレすればいいじゃんっていう風なものともねちょっと違うんだよね。いや、筋トレしなさいよじゃあっていう風な話なんだけど、なんか自分の中ではね、有酸素運動をしたい、筋トレはしたくないっていうね、そういう自分がいます。どうもねこの3月はモヤモヤが残っているような、そんな日々が続いています。で、走らずに食ってるし、なんなら酒の量も増えている。またこの生活サイクルが体重を増やしていく原因にもなりかねないなと恐れています。恐れているところではあります。そんなわけで3月が終わろうとしているんですが、まあだからあれだね、その生活スタイルをまた元に戻すというか、こうもやもやなくこうすっきり日々を過ごしたいと思っているんですけども、どうしたらいいかっていうのが今課題かな。まあなんか3月が終わって4月からね、まあなんて言うんでしょう、タイミングよくその新年度と仕切り直すにはいい季節になっていると思うんで、修正していきましょう。いろいろとねこう生活サイクルを修正させていって、なんかこうすっきり過ごしていきたいなっていう、今そんな感じですね。陽次郎のどうでもいい走りポッドキャスト、今週はこの辺で終了です。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。